足立明穂の週刊 IT トレンド X。 この番組では IT が世の中にどんな変化をもたらそうとしているのか、ビジネスがどのように変化していくのか、そんな話題をお伝えしています。 IT を活用して一歩先行くビジネスを目指す人なら経営のヒントがつかめるでしょう。足立明穂の週刊 IT トレンド X。 さて今週はどんな話題でしょうか。
はい、皆様こんにちは。足立明穂の週刊 IT トレンド X、 今週も始まりました。この番組はデータセンターとクラウドサービスの籠谷ジャパンの提供でお送りします。足立さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日の収録は14日ですね。
はい、月曜日なんで。はい。
先週。
台風が。
ね、そう。先週、沖縄がっていう話してた台風が、1週間かけて
っていうか、まあ別のやつやけど、今度は。
あれ別のやつでしたっけ？
何言うてますねん。
もう一緒のやつやと思ったら、違うかな、ね、
別のやつですがな。
なんかこれまたでかい台風が、今度大阪っていうか、そうそう、ね、
そう、関西の方にね、最初東京の方に行くような予報やったんですけど、
はい、
だんだん西の方へ来て、どうも、ね、これ今収録月曜日なんで、明日あたり関西にまともに来るんちゃうかみたいな、そうそう感じになってるんで、まあひょっとしたらこれ収録はしてるけど放送できへんかもしれんね。配信間に合わへんかもしれん。
家が飛ばされて、
そうそう、とか停電になってどうにもならんかもしれん。
いやー、なんか食料とか買っとかんとね、やばいですね。
ほんまね、なんか特に今あれじゃないですか、そのお盆休みで帰省してる人とかもいるじゃないですか。
そう、そうですね。うん、
な、その時に停電とかしたらもう冷蔵庫えらいことになりますよ、帰ってきたら。
ほんまや、確かに。うん、
もう、大変よ、いろんな意味で。
いろんな意味で大変ですね。なんか買い物とかもね、いかんし、言うて。
そう。
結構今回は大きな台風らしくて。
そう。だからね、このお盆にあっちこっちお祭りとか、ね、花火大会とか、全部なんか延期になったり中止になったりしてますからね。まあ、しゃあないけどね。
いや、まあ、最近気象がね、
なん
か異常というか、まあ、4年か5年ぐらい前にもね、台風大阪来たんですけど、まあ、ちょっとあれに懲りてますからね、ちょっとなんか用意しとかるな、というふうに、
規模がでかいからね、最近のってなんか、半端ないですから。ということで今日はこれから買い出しに行こうからなしですか。
まあ買い物行ってきたって言ってありましたね。
いや、そうそうそう。もうさっきまで買い物してきましたから。一応、やばいなと思って。
まあだから台風でね、閉じ込められるかもしれないですから。
うん。
とかないとあかんということで頑張ってやりましょう。
はい。
はい。今週のニュースは8件、7件です。アメリカのワシントンポストによると、3年前に中国軍のハッカーが日本の防衛関連のネットワークに侵入したことを、ポッティンジャー大統領次席補佐官らが日本を訪問して警告していたそうです。深刻なハッキングとの指摘が日本側に伝えられましたが、バイデン政権になった後も中国の侵入が続いており、日本の対策が不十分と判断し、再度ホワイトハウスのサイバーセキュリティ高官が日本を訪問したそうです。
はい、これちょっとね、おいおいっていうような話ですよね。要は3年前にそのハッキングされてるよっていうふうにアメリカの方からこう警告を受けていたんですよね。で、だけどまだそれでも十分な対策が取れてないということで、まあ、新たにまた、ほんまに大丈夫か日本っていうふうに言われてるというようなことが、まあね、アメリカのそのワシントンポストで報道されてるんですけど、これいろんな意味で大問題で、で、まずは、その、 まあ、このこと自体もそうなんですけど、その、ワシントンポストがなぜこの情報を知ってるのっていうね、その、日本のそのセキュリティ対策の問題ですよね。で、そういうことを、これ誰かがリークしたっていうことなんですけども、まあ、アメリカ側の誰かがリークしたのかっていう話で、そこもおいおいだし、で、まあ、日本がその3年前に警告を受けてて、で、そこで十分対策が取れてなかったっていう、ということもあってですね、なんのこっちゃと。で、まあ、結局、ちょっと大きい話にはなりますけども、日米安全保障ですよね。その、中国じゃない、アメリカの方が、米軍とかが持ってるいろんな情報をですね、日本に流すとそこから、漏れてしまうんじゃないかっていう恐れがあって、十分に、情報共有ができないというような話もなり始めていて、ちょっとね、これ、本当に、どえらいこっちゃになりそうなニュースです。
デジタル庁はマイナンバー関連の問題に対する中間報告を発表し、保険証データの紐付けミスは1069件、共済年金データは118件が確認されました。各機関によってマイナンバーの提示が義務ではないケースもあり、その際には生年月日での照合に頼ることになり、照合ミスが起きることが分かりました。
もうね、今更驚かなくなり始めてますけど、いや、もう、どうなんよっていうね、もう次から次へといろんな、データの不整合が出てくるし、で、そもそも運用の仕方がおかしくなってるということで、そのマイナンバーを提示しなきゃいけないっていうところもあれば、提示しなくてもいいっていうようなことになっていたりとかして、そうするとですね、名前と生年月日とかでこう照合してしまうと、同姓同名で生年月日同じ、たまたま同じっていう人もいるとですね、そうすると、別の人のデータに紐付けられてしまうということが起きるということが分かってしまったと。一体何をしてんのと。もうなんか部署によってこのマイナンバーの扱いも違うとかっていうのは、いやもうそもそもその運用自体のやっぱりね、大きな問題というか、全然その基本設計だとか、そのマイナンバーの扱いに関する整合性が全く取れないっていう状態の中で、運用しようとしてるし、その中でなぜかこう政府はすごくそのマイナンバーカードと保険証を結びつけるとかですね、めちゃくちゃ急いでるわけですね、免許証とかと。ちょっとね、このあたりなぜそんなに急ぐのかっていうのが今一つよくわからないし、これだけそのいろんなところで不整合が起きてるにもかかわらず強引に進める、ちょっとね、なんかおかしな気がします。
JAXA は東海クラリオンとアジアテクノロジーインダストリーが開発中の後乗せ自動運転システムへと参画を明らかにしました。準天頂衛星みちびきを利用し走行ルートを作成するもので、レベル4の自動運転の実現を目指しています。既存の車に最小限の機材を追加するだけで自動運転車に変えることを目指しており、過疎地や観光地での移動手段として提供することを目標にしています。
はい、これ JAXA がね、まあ、日本の、位置情報をしっかりこう検知できる、導きですよね。衛星、人工衛星。で、それを使って、走行ルートをしっかりこうちゃんと、判断して、でもってレベル4の自動運転を実現すると。で、その場合に、それ用に開発した車というわけじゃなくて、今ある車に、後付けでそういうことができるようにしていこうというようなものを考えている。で、そうするとですね、まあ、過疎地とか、その観光地とかで新たにこう、車を買うんではなくて、今ある車で、そういう自動運転ができるんではないかということなんですけど、まあね、本当その、地方のほどですね、こういう自動運転 運転とかどんどんやっていかないと、高齢者がどんどん増えていて、で、さらにですね、今ガソリンスタンドが地方に行くとどんどん閉鎖してるんですよね。で、ガソリン入れるために山越えて、隣の町まで行かないとガソリン入れられないみたいな状況にもなり始めてるので、本当ね、こういうのはどうするのかっていうのはどんどんこう考えていかないといけないし、いろんな対策、本当これだけではなくって様々な方面から考えないといけないなと思います。
NRI セキュアテクノロジーズは、チャット GPT などの生成 AI を攻撃する手法、プロンプトインジェクションの手口について発表しました。隠されているプロンプトを表示されているプロンプトリーク。マスタープロンプトの情報を露出させ、禁止されている内容を無視させるジェイルブレイクといった手法があります。これらの攻撃を避けるための確固たる対策はまだ確立されていませんが、ユーザー入力の制限や特定の文字列の排除といった方法が考えられています。
これについては後半にしたいと思います。
電気通信大学の梶本研究室は、スマートフォンを通してライブ配信者の反応を視聴者の手に触覚として伝える新しい技術を発表しました。スマートフォンの側面に電極を設置し、配信者が画面上で手を動かすと、その位置に対応する部分から電気刺激や振動が発生します。これにより配信者の手が自分の手に触れているかのような感覚を得られるそうです。
これね、なかなか面白いことを考えたなと思います。今までもリモートで、相手がこう触ってる感とかですね、肩をこう叩いてるとか、叩いた感じとかですね、そういうのをこう伝えるような、いろんな、仕組みっていうのはできてはいるんですね。ただ、それはそれ専用のデバイスっていうのを用意しないといけなかったんですけども、今回はそこをですね、スマートフォンを使うということで、もっと手軽にできるようになってくるんじゃないかなと。で、まあ、電極使ってその電気刺激って、ちょっとね、それでこう、痛っみたいな感じの、叩かれたみたいな感じとかを出すみたいなんですけど、それとか振動でね、相手がこう触れてるっていうような錯覚を、作り出すようなものなんですけど、まあ本当ね、これから言葉とか、あるいは映像だけではなくって、さらにいろんな感覚に訴える、リモートであっても、なんとなくこう、身近にいるとか、シンクロしてる感ですよね。そういうものがこれからどんどん大事になってくるので、まあこういう技術ですね、どんどん広がってくるんじゃないかなと思います。で、さらに速攻を使っていかないと、まあ、ズームとかのね、テレワークみたいなのがすごく広まったんですけども、それだけではやっぱり伝わらないことっていうのがいっぱいあるし、そのあたりをどう解決していくか、これからの一つのね、方向性としてこういうものが出てくるのかなと思います。
国立科学博物館は、2A 費のクラウドファンディングを行い、短時間で目標の1億円を大きく上回る支援を受けました。科学博物館は500万点以上の標本、資料を収集していますが、コロナの影響で入館料収入が減少し、また物価上昇による運営コスト増加などの理由で資金的に困難に直面しています。そのため運営資金をクラウドファンディングで集めることになりました。
はい、まあね、この博物館とか美術館とか、そういったところの、やっぱり運営費すごい大変なんですよね。動物園なんかもそうですけども、そういうところをどうやってこれから維持していくのか、で、一旦ね、そういうところで失われてしまうとか、あるいは、管理がね、うまくいかなくて、品質が落ちてしまったものって戻すことができないわけですよね。だからそのあたりをどうやって維持するかっていうのは、これを未来につなげていくっていうのは、すごく重要なことなんですけども、ただとはいえね、一方で、空調ですよね、湿度とか温度とかを一定に保たないといけないので、そのコストたるやっぱりものすごいことをお金かかるんですよね。で、そのあたりを、まあ、今回クラウドファンディングで、集めようということで、 で、その1億の目標の1億をあっさり抜いてですね、今の最新の、情報、まあ今これ、月曜日ですけれども、その、今見るとですね、6億4000万円も集まってます。まあそれだけね、多くの人たちが関心があるし、またそのクラウドファンディングなんで、寄付した、支援した人へのリターンがすごく面白いのがあってですね、まあだからこそこういうその、いろんなことができるんだろうなと思いますし、まあこういった動きってね、これから美術館だとか、博物館だとか、あるいは動物園とか、いろんなところで、広まるんじゃないかなと思います。
エレコムは2017年2月以前に販売した一部の無線ルーターに脆弱性があることを公表しました。この脆弱性を悪用されると、攻撃者が好き勝手なコマンドを実行する恐れがあります。対象となる製品はエレコムブランドで、15年9月から17年2月にかけて発売された14製品と、子会社ロジテックが9年10月から13年5月にかけて発売した12製品です。これらの製品にはすでにアップデートサービスが終了しているため、買い替えるしかないそうです。
まあ、ルーターのね、脆弱性ってね、非常に、怖いところで、で、かつですね、まあ、今回のこの製品が、まあ、ある程度古いということもあって、もうサポートが終了してるんですね。で、もし、その、該当する商品ですね、まあ、エレコムとか、ロジテックのホームページを見ていただくと、型番とか出てるので、もしですね、そういうのを使っていたら、本当にもうすぐに買い替えていかないと、こういう情報が出るっていうことは、すでにそこを悪用した攻撃とか行われている可能性が十分にあるわけですね。で、最近のこういうその、サイバー攻撃っていうのは、全く気がつかないっていうところが非常に厄介なんですよね。明らかにこう攻撃されたってわかるようなものであればいいんですけど、いいわけじゃないですけど、まだしもなんですが、いろんな隠しコマンドというかツールとかを後ろにこうね、セッティングされていて、いつでもすぐにリモートでコントロールできるような状態になっていたり、あるいはそこで入力した、ID とかパスワードとかも全部盗み出されてたりとか、そういうことが起きるんですよね。で、さらに、そこを踏み台にして別のところを攻撃仕掛けるっていうことも起きてくるので、そうなるとですね、攻撃された側が、別の、踏み台にされた、ところが、まず、そこから調査が入っていくわけですよ。なので、本当にね、冗談抜きで、ある日突然、こう、警察が来てですね、パソコンとかスマホとか、全部押収されて、で、あなた自身もですね、拘留されて、あれやこれやとずっとこう尋問されるっていうことが起きうるんですよね。なので、本当そのこういう、製品使ってる、もう本当ね、ある程度古いものっていうのはルーターとか、その注意しないといけないので、一度、ちょっと気になる方はチェックしていただければなと思います。
以上、今週のニュース7件を紹介させていただきました。後半に続きます。かごやさんがですね、
はいはい。
なんか NEC のね、スーパーコンピューター、うん、SX オーロラ翼をクラウドで使えるっていうサービスを開始しはったみたいなんですけど、スーパーコンピューターをクラウドで使うってどういう利用ができるんですか？
スーパーコンピューターってこのところあれ、テレビなんかでよくマスクした時に、
やってますね。
つばがどれぐらい飛ぶかとか飛ばへんかとかいろんなやってるじゃないですか、はい、ああいうねもうめっちゃ計算せなあかんやつとか使いたいときにスーパーコンピューターはめっちゃめちゃ役に立つんですよ。
なるほど。
でただね普段こうなんかいろんな業務に使うにはもう持て余してしまうから
オーバーステップってことですね。
そう、それをね、普段から持ってるっていうのはめちゃめちゃ大変やけど、でも最近、はい、いろんな企業さんなんかもね、商品開発とか、 そういう時に、結構複雑な計算をしなきゃいけないとか、はい、そういうのはやっぱあるんですよ、で、そういった時にね、ちょこっとこう使いたいっていう時に、こういうね、かぐやさんみたいな、そのスーパーコンピューターをね、クラウドで、月いくらとかで貸してくれるっていうのは、めっちゃね、そういうところにはいいと思うんですよ。その、商品開発とかやってるところとかね。もう本当にこういうのは役に立つと思うんですよ。
なるほどですね。じゃあまあそういうね、複雑な計算が必要な、まあ、業務のある方はぜひ検討いただければなと思います。まあ詳細はね、かごやさんのホームページから、トップページのサービス一覧というところに入ってもらうと、HPC サービスっていうメニューがあるんで、そちらで詳しく解説されていますので、そちらの方をご参照ください。今日の一番最初のニュース、日本の防衛ネットワークに侵入してることを、はい、ほったらかしにしてたと。
ね、わざわざアメリカからお前んとこなんかセキュリティ甘々ちゃうんかって言われてたのに。
いや、まあ、実際アメリカも困るわけでしょ？
そうなんですよ。だから、情報共有ができないんですよ。うかつに日本に教えたら、そうそう、中国にバレるんちゃうのかっていう話になったら。
こいつに言うたら、内緒ごとペラペラ喋られるみたいな
もん、ね。そうそうそう。そうそうそう。
ほんで、
なんか山崎さんに言うたら、なんか飲み会の時に酔っ払ってベラベラ喋るであいつ、みたいな感じや。
ちゃんとやれよ、おいって言うてんのに3年間ほったらかしで、マイナンバーがどうのこうのやってたってことでしょ？
そうなんよ。もうなんかね。
大事なことせえよって話ですよね。
もう、いや、ちょっとこれは本当になんか日本国内だけの問題じゃなくなってくるから、ちょっとね、これは本当に大丈夫なんかいなって、一応ね、なんかいや、情報漏洩した形跡はないとかって記者会見で言うてるんですけど、いやいや、そういう、そういう問題じゃないやろっていう。漏れてないから大丈夫ですって、いや、そういう問題かっていう。ね、さっきの山崎さんが、いやいや、酔っ払ってたけど言うてへん言うてへん言ってるようなもんやから。
いやいや、そういう、いやでもね、
ちょっと怖いなぁと思って、これは、なんかね、そこら辺のやっぱりなんかセキュリティに対する考え方とか、
はい、
そういう情報の管理とかね、そういうことに対する基本的ななんかこう考え方というか姿勢というか、なんかそこら辺がね、すごくずれてきてるんじゃないかなっていうのが、すごい怖いんですよね。で、まあ、それに関連してっていうわけじゃないけど、
はい。
一方でね、その、前回もちょっとニュースで取り上げたかと思うんですけど、意外と情報消すんですよね。昔の、過去のデータを消しちゃうんですよ。
ああ、期限が来た言
う
て。
そうそうそう、前の。
いましたって、ベベって消して、
そうそうそう。
証拠隠滅しよるわけですね。
証拠隠滅かどうかわからんけど、あれ、知ってます？結構ね、戸籍の不評っていうやつやったかな？
はい、
戸籍に、どこに住んでたかっていう記録がこう、いや、まあ、住民票を動かすと、それが全部戸籍にもこう反映されていくような形にはなってるんですけど、
はい。
で、それをね、デジタル化したときに、
うん。
平成何年より前かな、なんかのやつはね、もうね、うん、抹消してるんですよ。データないんですよ。
へぇ、なんでですか？
いや、知らん。それ聞かれても知らん。で、前にね。
辿れないってこと？
そうそうそう、どこに住んでたかっていうのが、まあ、戸籍を全部、連ねて取ればわかるとは思うんですけど、なんかその、はい、戸籍にくっついてる不評っていうのがあって、確かそこに、それで本当はわかるはずなんやけど、わからへんのですよ、はい。ちょっと前までは。
うん。
で、それで、たまたまなんですけど、私も結構引っ越し多いんで、
あ、はいはい、はい。
引っ越ししていって、で、その時に車の登録を変更しようとしたら、
はい。
そしたら、その、不評をこう取り寄せたんですけど、その登録してる住所までたどれなかったんですよ。
へえ、なんで？
いや、ないから、もう。データがないって。で、車屋さんで、いや、これないんですけど、どうしたらいいんですか？こうやって、ああ、そうなんですね、とか言ってんで、だから、その制度が変わったために、たどれないっていうことで、まあ、住民票でいいですって言われたんで、いや、なんや、もう、なんかいろんなルールむちゃくちゃやな、とか思って、もう適当すぎるわ、とか思って、なんか。だからそこら辺のね、運用面だとか、その実際にいろんなことが起きた時にどうするのっていうところがなんかね、甘いんですよね。考え方がなんか甘い気がしていて。いや、だから今回のこの、なんかね、その、ハッキングされてるでって、しかも防衛関係のネットワークにね、その侵入されてるでって言われてるのに、そこが十分対策できないって、いや、その、わからんすよ。ひょっとしたらね。声小さなるけど。技術レベル低すぎて対応できへんとかやったら、もう論外やないですか。も
そうですね。
う。いや、めっちゃ頑張ったんすけど、無理なんすよっていう状態やったら、
もうこれ以上。
もう終わってるやん。そんなんやったら、もし。もうなんかね、いろんな根本的にちょっと何かを考え直さないと、セキュリティだとか、そういう情報管理とか、そこは本当ね、危ないんちゃうかなと思ってて、なんかね、ちょっとね、このね、暑い夏になんかゾッとするようなニュースなんですけどね、これはもうほん
なん
ま
か
に。
こう、先進 IT の面では後進国ですね。
もうね、だんだんね、後進国になってきて、まあ前回もマイナ保険証の話で岸田総理が、日本がデジタル後進国だというのが露呈しましたみたいなこと言ってたけど、いや、言うとる場合ちゃうわっていう、その、
なんとか
で、
せえいう話で。
なんとかせなあかんやんっていう、そこをなんとかせなあかんのでしょって言って、まあ今頑張ってんのかもしれんけど、ちょっと強引すぎて、なんかね、いろんなことがおかしすぎるやんっていう、なんかもう、今日もね、そのニュース二つ目にあった、またその中間報告で、またこんな見つかりました、こんなミスありました、とかいう、いや、中間報告で まとめてったら最後どうなんねん、これって言って、本当にこれ大丈夫なんか運用していってっていう。なんかね、全部総点検します、総点検しますって言ってるけど、いや、総点検してもあかんやろっていう、なんか、そこで漏れがまた出るんちゃうかっていう怖さがあって、いや、もうほんとね、どうなっていくのかなっていう、ちょっとね、なんか変な感じがすごいするんですよね。その割にこう、急ぎまくってるのがなんか気持ち悪くて。無理くりにでもなんかみんなにマイナンバーカード持たせようとしてるのが、なんか気持ち悪いんですよね、その動きも。
まあちょっとじゃあ後半のニュースに行きますね。
はい。
NRI セキュアテクノロジーズはチャット GPT などの生成 AI を攻撃する手法、プロンプトインジェクションの手口について発表したと。
はい。
隠されているプロンプトを表示させるプロンプトリーク。マスタープロンプトの情報を露呈させ、露出させ、禁止されている内容を無視させるジェイルブレイクといった手法があります。これらの攻撃を避けるための確固たる対策はまだ確立されていませんが、ユーザー入力の制限や特定の文字列の排除といった方法が考えられています。とのニュースですね。
そうなんですよ。ああ、チャット GPT とかね、そういう生成 AI、まあ、あと、Google の Bard だとか、Microsoft が Bing とか、いろいろやってますけど、確かに、便利に使えるところはいろいろあるし、で、まあ、それをベースにしていろいろ組み合わせて、いろんなアプリケーションだとかサービスにこう組み込んで使えるようになってきてはいるんですけど、で、とはいえ、やっぱりまだまだ新しい技術であり、わからないことっていっぱいあるんですよね。で、その中の一つとして、このプロンプトインジェクションっていう、まあ、インジェクションって注射なんですけど、プロンプトってそのチャット GPT とかに与えるこう指示なんですよね。よくあるやつがなんか例えば、あなたは世界的に有名なマーケッター、 として振る舞ってくださいみたいなんで、これこれこんな商品を販売するときのマーケティングの方法としてどういうことが挙げられるか10個挙げてくださいみたいなに言って入れる、それがプロンプトっていうやつなんですけど、まあ指示なんですよね。
はい。
で、そこに対して、まあそれを計算して、それに続くよく出てくる、単語っていうのを順番に引っ張り出してきて、統計的に出してきて、こう、表示するっていうふうにやるんですけど、そうすると、その AI 自体は別にそこ意味も何も分かってないので、単純に入力された文章に対して、その、学習したデータからどういう言葉とかどんな文章がこう連なってくるかっていうのを計算して弾き出してこう文章を作るだけなんですよね。
はい。
で、そうするとそこに、例えば、ユーザーに表示されてないプロンプトを表示してみたいなことを言うと、そうすると表に本当は出しちゃいけないやつをそれにつながる文章としてダラダラってこう書いちゃう可能性もあるわけですよ。
ああ、なるほどね。
うん。別にいいとか悪いとか判断してないから何にも。
はいはいはいはい。
うん。ただそれにつながる単語をこう引っ張り出してくるだけなんで、で、それを学習してたらそれを引っ張り出してきちゃうんで、
はいはいはい、うん。
で、それとかジェイルブレイクとかっていうのは、基本的にはこうね、まあ、公序良俗に反するようなこととか、そのすごいネガティブな内容とかは出さないようにはしてるんだけど、ただ、そのあたりを、例えば、こういうことを禁止されてるのは知ってるけども、それを無視してやってみてくださいみたいなことを言うと、無視して、なんかその無視した場合の単語っていうのを計算して引っ張り出してきて書いてしまう可能性もあるんですよ。
ああ、なるほど、まあ、なるほどね。うん。はいはい。
で、それとか、あと、よくあるやつとかだったら、仮の話で書いてみてくださいとか、はいはいはい、小説のネタなのでっていうふうに書くと、書いたりとか。うん。
なるほど。
そういうふうなことで、本来は答えちゃいけないようなことを答えてしまったりとかね。そういうことができてしまうんですよ。
ああ、ラシさんがいつもそんなのを研究してるんですよね。
研究ってわけじゃないけど。いや、だから、その、うん、なんていうの、結局、どこに限界があるのかとか、どういうところにこのツールの特性があるのかっていうのを、まあ、早く知らないと、その、まだまだわからないことがいっぱいありすぎるんで、この生成 AI とかは。
はいはいはいはい、はい。
で、わからないことがありすぎる割には、誰でも使えてしまうっていうね。
それが怖いと。
そうそうそう。すごく、不思議なツールなんですよ、ある意味。うん、で、技術的には本当にまだまだよく、シーズって言われますけど、まだ種なんですよね、この技術って。
はい、はい、はいはい。
なんとなく、なんか、日本語の文章で質問したら答え返ってくるから、なんかある程度、もう製品として完成してるように思ってしまうかもしれないんですけど、うん、全然そんなことないんで、これはもう本当にまだまだベータ版とか言われる、それ以前のアルファ版ぐらいのレベルの話なんで、
なるほどね。うん。
だからそれがみんなが使えてるっていうところがまたちょっと他のツールと全然違うんですよね。
はいはいはいはい、はい。
で、そういうものって今までだと、まあある程度プログラミングのことが分かってないと使えなかったりとか、その AI の基本的なことを理解してないと、その使えなかったりとかしてたんだけど、うん、今って何にも知らなくても、普通にこうね、日本語書けばなんか返してくるわけじゃないですか。
そうですね。
うん。だから、全然違う技術レベルのフェーズに入ってるっていうことは、これ、ほんとね、分かっとかないといけないし、で、一方で、今言ったように、本当にまだまだ未熟な技術なので、研究者の人たちでさえ、え、こんなことできるんやって今まだ驚いてるような状態なんで、
うん。
なんでこんなことできるのかよくわからないみたいなところになってるので、
はい。
だからそこはね、よく考えてこういうものって、ビジネスに使おうとかいろいろみんなやり始めてはいるんだけど、ただ、そういうね、怖さっていうのがすごくあるっていうのは、こう、ちょっとね、どっかで考えとかないといけないし、で、まあよく言われてるけど、本当そのね、会社の 内部で、その外に社外秘のデータだとか、そんなんを打ち込んじゃいけないとか、はい、個人情報とか、それに関するものを入れてはいけないみたいな話があるけど、本当ね、そういうところはすごく気をつけていかないといけないし、で、だからこそそこで、いろんなサービスやってるところはそういったものを入れるところをこう弾くために一旦こうフィルタリングをかけてから AI の方に渡すみたいなこととか、そういうツールとかをね、いろいろ作り始めてるんですよね、今。なんかそういったところをね、ちょっとこう工夫しながら、うまくこうビジネスに使っていくとか、役立つように使うっていうことをやっぱね、考えないといけないな。なんとなくね、こう、なんていうのかな。すごく技術の、本当その、フェーズというか、今までの、その、なんか、開発者しかこう使えなかった、ようなものがいきなりこう一般の人たちが使えるようなものになってきてるので、本当ね、全然技術とかそういうものに対する考え方、価値観みたいなのがものすごく大きく変わってきてるっていうね、なんかその辺はすごく意識しないといけないんじゃないかなと、そんな風に思います。
はい、足立さん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
なんか、お盆休みにもね、関わらず、うん、なんか、また本を出されたと聞きまして、ちらっと。
いや、本というか、まあ、Kindle ですけどね、電子書籍なんですけど、まあ、内容としてはね、その AI と、その人間との、まあ、社会というか、それが10年後ぐらいどうなっていくのかな、みたいなのを書こうかなと思ったんやけど、
はい、
普通に書いても面白くないなと思って、
ほうほう。
で、チャット GPT と、ちょっと対談したろうかなと。
対談
対談。
で、どうなってるんや、みたいな。
で、普通に私も普通に聞いても面白くないなと思って、
はい、
私ではなくて、明英っていう、明英さんっていうね、ちょっとなんかお坊さんみたいな感じの人がですね、
はい、
質問するっていう言葉遣いが全然違うんですけど、なんかね。
足立さんがお坊さんになったみたいな。
ぽい感じの、どうじゃみたいな聞き方をする
へえ、なんかタイトルが、
うん、
チャット GPT と語る10年後の人間と AI の共存、未来のパズルは解けるのかというね。
はい。
はい、素晴らしい。
で、こんなんで、まあ結構ね、じゃあ10年後っていうのは AI とどんな感じになってんのみたいなのを聞くと、
うん、
まあ向こうがなんかこう、文章書いてくるわけじゃないですか。答え書いてきて、はい、で、そこにこう、どんどんいろいろ突っ込んでいくんですよね。で、そうすると、対談になってるんですけど、はい、最後ね、チャット GPT が、
はい、
このノートの記事にも、ちょっとね、こんな感じの本よみたいなのをちょっと書いてあるんですけど、最後にね、最後の方でチャット GPT が、どうかお許しくださいって言ってきたんですよ。
どういうこと
どういうことでしょう。
どうかお許しください。
うん。そう、はい。なんかね、おっしゃるように知識や理解に限界があるかもしれませんが、それでも可能な限り、的確な情報を提供し、助けになれるように努めます。どうかお許しください。っていうふうに。
いや、
どんな問い詰めしてんねん、この明英さんは。っていうね。ついに謝ってくるっていうね。チャット GPT が。
明英さんという足立さんでしょ
まあまあね。まあそういう架空の人がいるんです。そういう人がなんか。
Kindle Unlimited に入ってる人はタダで読める。
あ、そうです、そうです。うん。読めるんで、ぜひ読んでみていただければ。これね、結構、どれぐらいあったかな ?1 万4000文字ぐらいあったんちゃうかな、なんか。
そうなんですね。
うん、結構長いやりとりしてるんで。
はいはいはい、はい。
で、なんか結局やっぱね、チャット GPT って、まっとうなというか、当たり障りのない、こう、正当派の意見というか、なんかそういう、なんしかやっぱ出してこないんですよね。
はいはい。
うん。で、そこら辺を、こう、いろいろ、ここは、これとおかしくないかとか、ここはなんか違うんじゃないか、みたいなのをどんどん突っ込んでいくと、うん、なんかね、しどろもどろになってって、最後、お許しくださいって言って、もう答えられませんみたいな。
王さんが勝ちましたということです
ね。うん、そうそう。やっぱり人間にはまだまだ勝てないな、という。
いや、どんな。まあ、でもちょうどね、なんやろ、こう、チャット GPT とは、みたいな、そういう堅苦しい本じゃない、こういう逆に、ね、
うん。
うん。軽く見て、あ、こんなことで返してきよんのや、みたいな。
そうそうそう。
良さそうですよね。
うん。まあ、今日もね、ちょっと、その後半で喋ってたように、AI って、やっぱりまだまだね、いろいろこう、よくわかってないところだとか、うまく使いこなせてないところとか、やっぱりいっぱいあるんですよね。で、だからそういうところを、知るためにも、こう、いろんな、会話というか、問いを投げかけると、答えがやっぱりすごい偏ってくるとか、なんか、全然うまく答えられないところが出てくるとかっていうのを、やっぱ分かっておかないと、その、なんかね、やたらなんか、プロンプト集みたいなのをみんな求めてて、一発で答え出るような、はい、なんか、そういうコマンドみたいなのをすごい探してる人いるんですけど、いや、そんなもんとちゃうからっていうね、なんか、うん、普通にもう完成したなんか、エクセルの関数みたいなもんがあるって思ってたら大間違いやからっていうね。
はいはいはい。あ、なんとなく感覚わかりますわ。
うん。そうじゃないからねっていう、まだまだこれまだ未完成の、技術だからねっていうことをよく分かっとかないといけないんで、まあ、ちょっとね、笑いながら、こういうものも読んでいただければ、はい、なんかね、あ、AI ってこんな感じなんやとかいうのがなんとなく分かっていくかなと思います。はい、よろしくです。
はい、ぜひぜひお盆のね、まあ、休みの方は、
はい。
で、見ていただければいかがでしょうかということで、うまいことでしょ、
はい。
じゃあ、他に告知は大丈夫ですか？
あ、はい。もうとにかく、また台風がね、これ、もう、これが配信されるときは、もう過ぎた後でしょうけど、まあ、無事これが配信されてることを祈ってます。
はい。大丈夫、それ大丈夫って今日、まあまあ、というわけで、足立さん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、というわけで皆様、今週も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。来週もまたぜひ聞いてください。はい、それでは良い一週間を。
この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りしました。
かごやさんが、
はい、
ビジネスチャットのサービスを始められたそうなんですね。
ああ、はい、はい。
かごやチャットってやつ。
うん。
そもそもビジネスチャットって何なんですかね。
ああ、そうですね。最近やっぱり、いろんなテレワークとか、あとリモートオフィスとか、そういう離れて仕事する機会がどんどん増えてきてますよね。
そうですね、うん、はい。
で、それで、そのメールだと、やっぱりメール見てるかどうかようわからんし、そのリアルタイムにすぐに届くかどうかって微妙だったりするじゃないですか。
はい。
うん、で、またかといって、じゃあその都度その都度なんか、ああいうズームとかであんな繋ぐほどでもないし、みたいなのもあったりするじゃないですか。
はいはいはい、
普通はね。うん、うん。ちょこっとこう知らせときたいとか、ええ、今大丈夫ってまず聞いてみるとかっていうのがあるじゃないですか。
はい。
で、そういう時に、その社内の人たちでこうやり取りする、まあチャットの、グループとか、で、またプロジェクトごととか、部署ごとにこう作ったりとかするんで、そういうのにね、どんどん今、ビジネスチャットが使われてるようになってきてる。
ああ、なるほど。
チャ
ットワークとか、
うんうん、うん。
スラックとか。
そうそう、チームスとかね。うん。
ああ、チームスとかね。ああいうイメージですかね。はい、
そうです、そうです。ああいうなのが、やっぱもう企業内でどんどんこう広がってきてるっていう。
はい、
まあ、 そういうところになって、まあ、かごやさんもそこのサービスとして、新しくかごやチャットっていうのを始められたということなんですけど、で、これのね、面白いところが、月額が固定なんですよ。7700円で、ユーザー数が増えたり減ったりしても、毎月7700円の固定で、OK っていうのが、すごく、ユニークなサービスになってるなと思って、大体その、こういうのやってるところって、ビジネスで契約は最初するんだけど、例えば、最初10アカウント含まれてますとか、20アカウント含まれて、それ以降、1アカウントに月々、例えば300円とか、なんかそういう感じで。なってるのが多いですね。
はは、
うん。
はい、
で、
人を増やせばお金かかる。
そうそう。で、そうすると、人が増えたり減ったりするたんびに、契約したり解約したりとか、そんなんやらなあかんし、その、年間でどれぐらいの予算かけりゃいいんやろっていうのが、ざっくりがこう、ようわからんかったりするケースがやっぱ出てきたりとかね。
なるほど、はい。
そういうことがあるんですけど、かごやさんの場合は、ですね、今、ホームページを見ると、月額税込みで7700円っていうので、固定でこう来るんで、で、そうすると、別に、例えば、そのプロジェクトの時だけ、外注の人も一緒に入れて、ここで、いろいろ情報交換しようね、とかいうのを、こう立ち上げたりとか、で、またそれが終わったから、つって、それ、解除したりとかするのも、すごくやりやすいし、で、
一日契約しなくていいということですね。
そうそうそう。うん、料金が同じで、いけるから、やっぱそういうところがね、はい、やっぱり企業の中でこう使っていくには便利じゃないかなと思います。
なるほど、わかりました。ぜひ興味のある方はですね、かごやさんのホームページから、かごやチャットというところで調べられると思いますので、ぜひそちらの方からお調べいただければなと思います。
足立明穂の週刊 IT トレンド X。この番組では IT が世の中にどんな変化をもたらそうとしているのか、ビジネスがどのように変化していくのか、そんな話題をお伝えしています。 IT を活用して一歩先行くビジネスを目指す人なら、経営のヒントがつかめるでしょう。足立明穂の週刊 IT トレンド X。 さて、今週はどんな話題でしょうか。
はい。皆様、こんにちは。足立明穂の週刊 IT トレンド X、今週も始まりました。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りします。足立さん、今週もよろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。
溶けてませんか？
いや、もうなんか、ドロドロですよ、もう溶けて。
いや、ほんまに暑いですね。これ、台風過ぎてから？
うん、台風過ぎてから、また暑さが半端ないよね。
いや、もう僕、昨日ね、
うん、
ちょっと出かけてたんですけど、
はい。
もう雨降った以上に濡れてましたわ。小雨の時って、まあ濡れるんですけど、そんな。
そんな生優しいもんちゃうよ。
ズボンが、まあズボンまでならもう上着ね。
うん。
T シャツ着てたんですけど、もうぼっとぼとで。いやなって言って自分で。
ねえ、もう何この暑さ、ほんまに。どうなってんのこれ。
A4 サウナぐらいの暑さありますよね。
そうそうそう。なんかほんとね、外出たらサウナ入ってるみたいよね。なんか。
そう汗ドー出てきてね。
引かへんしね、汗がもう。
そうそう。
いや、汗引かへんもん。
ちょっと地下鉄乗ったらクーラーあるじゃないですか。
はいはいはい。
ねえ。で、ちょっと一息ついて、うん、もうこのまま乗っとくかなと思うぐらいね。
もうなんか打ち合わせとか地下鉄でやりませんかみたいな感じにしたい。
最近はね、省エネかわかんないですけど、クーラー緩いとかあるじゃないですか。
あ、弱冷車って書いてあるやつね。
そう。
腹立つよね、あれ乗った時にそれ見えたらなんか、失敗したって思うもん、ほんまあれ。
ほんまにね。というわけでですね、もうバテバテの二人がお届けしました。
はい。
ニュース行きましょう。
はい。
今週のニュースは8件です。岸田総理は8月14日に東京大学松尾研究室で大規模言語モデルの特別講座を受講しました。 夏休みの期間を活用して生成 AI 業界の最新の動向を学び、松尾教授から業界の動向や実際に手を動かしてプログラムの基礎を学んだとツイートしています。
はい、まあ、岸田総理がね、まあ、一応 AI をこう、力入れてますよっていうアピールではあるんでしょうけど、まあ、とはいえね、一国の総理がそういう姿勢を見せるっていうのはやっぱ大きいところかなと思いますし、また、こういうことがね、日本国内だけじゃなくって、海外でも報道されるので、特に東大の松尾研究室とかって海外でも名前の知れてる研究室ではあるので、でそういうところに行ってその日本の総理が学んでるっていうことが報道されるとですね、まあ気にしてる人は気にしてるし、こういうことをで、そうするとやっぱ日本が AI とか本気になってきてるなっていうメッセージは伝わるのかなと思います。まあね、本当その国交に来てだんだんその次のそのいろんな経済の動かし方とか、まあ新しい資本主義とか言ってますけど、その中の一つとしてやっぱこの AI っていうのが非常に重要な位置づけになってくるので、こういうね、動向、まあ国がそこまで本気になり始めてるということかなと思います。
日本新聞協会や日本雑誌協会、日本写真著作権協会、日本書籍出版協会の4団体は、生成 AI に関する著作権保護策の再検討を求める共同声明を発表しました。日本の著作権法では、AI 学習が他国に比べて有利になっているということを課題に指摘しており、学習利用の価値が著作権者に還元されないといったことが問題だとしています。
はい、まあ、これね、なかなか難しい問題で、AI っていうのは学習するステップと、で、その後学習した結果を使って実際にいろいろ使うっていう、その二つのステップがあるんですね。で、日本の著作権では、まあ、例外はあるんですけども、例外というか、著作者の、権利を侵害しないという条件はつくんですけれども、その基本的に許可を得ずに、その AI の学習データとして使うのはいいよということになってるんですね。それが前提になっていて、で、そこでもしその利害を、まあ、その著作権を持ってる人の利害を、利害というか利益を害するみたいなことになると、それをやっちゃいけないよっていうようなことになってるんですね。なので、まあ、AI の学習する上ではそんなにこう悩まなくて学習データをバンバン使えると。で、ところが、その著作権を持ってる人からすると、なんか自分たちが作ったその文章だとか、写真だとか、いろんなものを勝手にこう使われるっていうのはちょっと面白くないよね。っていう。で、またそれによって出来上がってきた似たような文章ができたり、似たような絵が出てくる、似たような写真みたいなものが、画像が出てくる、みたいなことになってくるのが、果たしてそれはいいのかっていうような話が、まあ問題になってる。まあ、ここはね、本当非常に難しいところかなと思うんですけども、まあ、こういうことをね、議論していくことが、これから非常に重要なのかなと思います。
長崎県は、県内の地形を計測した 3D データを公開しました。これまで長崎地区だけでしたが、県内のほぼ全域のデータになっており、営利、非営利を問わず利用可能です。以前、長崎地区の 3D 点群データを試験的に公開していましたが、今回は県内全域に拡大しました。
はい、長崎県なかなかね、アクティブにというか攻めに出てるなという感じがして、まあ、この 3D データですね、これが自由に使えるっていうのはすごく大きいなと思っていて、で、このオープン長崎っていうサイトですね、そこにデータが全部用意されてるんですけども、そこのね、一番最初トップページに自由に使えって書いてあるのがなかなかね、こういいなって思ってるんですけど、まあ、こういうデータがね、あることによって、いろんなその、 メタバースだとかゲームだとか、あるいはもっとその学術的な用途ですよね、そういったもの、都市計画とか、いろんなその、大都市でのシミュレーション、あるいは地方の地域でのシミュレーションとか、その、いろんな交通網のシミュレーションみたいなこともできてくるので、非常にこれね、面白い試みなんじゃないかなと。で、まあ、こういうところの中からですね、新しいビジネスモデルとか、ユニークなサービスだとか、いろんなものが出てくると、それはそれで非常に大きい、価値を生むんじゃないかなと、結構ねこれがどう使われていくのか注目したいと思います。
Google の有名な研究者リオン・ジョーンズ氏とデビッド・ハー氏が新しい AI 企業魚 AI を東京に設立しました。ジョーンズ氏は生成 AI の革命的な論文の著者の一人であり、ハー氏は Google ブレインの東京チームのトップとして来日していました。魚 AI は自然からインスピレーションを得た新しいタイプの AI モデルの開発を目指しているそうです。
はい、まあ、こういうね、Google のもうトップの人たちとか、そこで AI を研究してた人たちがですね、東京にそのベンチャー企業を設立すると。いうのは非常に大きな動きかなと思います。まあ、最初の方でもちょっと言いましたけど、その、日本がね、その著作権とかの絡みで非常にその AI の研究がしやすい環境にあるっていうことが、こういったことにすごく影響してるんじゃないかなという気がしますし、またこういうところでですね、新たな、そのビジネス、本当その AI の新しいスタイルが出てくれば、ものすごく日本にとって大きなことになり、またそこにいろんな研究者が集まってきて、活性化していく、まあそういうね、ちょっと兆しが見え始めてるので、面白いことになるんじゃないかなと、かなりこういう動きはね、期待しています。
パーソル総合研究所は、3万人規模のテレワークに関する調査を行いました。それによると、正社員のテレワーク率は 22.2% と、2020年4月以降で最低水準になっており、新型コロナ感染症が5類に移行した5月以降、オフィスへの出社が増加している傾向が見られるそうです。
これについては後半にしたいと思います。
東京大学の松尾研究室は、日本語と英語の2カ国語に対応した大規模言語モデルを公開しました。このモデルは100億パラメータサイズを持ち、非商用ライセンスで無料で利用できます。日本語だけではなく、英語のデータセットも学習に取り入れることで、日本語の精度を向上させることができました。国内のオープンソースモデルとしては最高の精度を持っているそうです。
まあ、東大のね、この松尾研は本当その、いろいろと、新たな試みとか、世界的にもいろいろ注目されてたりするし、まあ、日本国内ではね、本当にその、あっちこっちで講演されたりとか、いろんなところに呼ばれて説明されたりとか、されてるので、松尾先生は、引っ張りだこのような状態ではあるんですけども、まあ、その中で、こういうね、新しい、LLM、大規模言語モデルですね、それの、日本語に対応した、まあ、英語と日本語と両方使えるようになってるんですけど、かなりその、学習データを、精度を上げてですね、そういうものが作られて、で、それを、まあ、オープンソース、というかですね、非商用ではあるんですけど、ライセンスで、公開されてるっていうことなので、まあ、こういうものがね、日本国内で出来上がってくる。まあ、その、やり始めてからこういうものが出てくるまでの期間もどんどんこう短くなってきてるので、本当ね、その、 この AI の研究とか、こういうテクノロジーの進歩というか、進化が、もう本当桁違いに早いなというのを感じますし、またその中でこう日本語が使えるっていうのはやっぱり非常に大きいところで、こういうね、日本国内で研究しても意味あんのかという話もあったりはするんですけど、これ結構ね、とんでもないコストかかるんですよね。で、だけどそれをやっていかないと、なかなかね、これからの、AI の中で、立ち位置をしっかりこう取れるかどうかっていうのになってくるので、ぜひこの松尾研の研究成果期待したいなと思います。
LINE は日本語専用の大規模言語モデルを公開しました。オープンソースとして提供され、商用利用も可能です。公開されたモデルには36億パラメーターと17億パラメーターの2つのバージョンがあり、LINE 独自の大規模な日本語ウェブコーパスを使用して学習しています。
はい、こちらは LINE がですね、LLM の大規模言語モデルの AI に公開したと、オープンソースとしてこちらは提供していて、商用利用も可能ということなので、これもこれでですね、使ってまたいろいろね、ビジネスモデルとか作られていくんじゃないかなと思います。で、LINE がやってるっていうところはですね、これ LINE 独自の、その、日本語のウェブコーパス使うっていうことなんですが、まあ、ある意味ですね、LINE は、その元になる学習データっていうのを、まあ、LINE を運営してるがゆえに、日本人の、その、いろいろチャットでやり取りしてるデータっていうのが大量にあるわけですよね。で、まあ、それをどこまでどう使うかっていうのは、いろいろ利用規約、その他、もろもろ、あるんですけども、とはいえ、そういうデータが使える状況にあるっていうのは、かなり大きいところかなと思います。まあ、今後ね、そういう、そのサービスを運営しているところとか、そのブログだとか、あるいは SNS とか、いろんなものを運用しているところが、こういうそのモデルを作ってくるんでしょうけど、おそらくこれからものすごく、こういう開発は活気づいてくるんじゃないかなと、そんな風に思います。
東京都台東区は、廃棄したマイナンバーカード13件と、住民基本台帳カード1件の情報漏洩が発覚したと発表しました。廃棄する際にカードをシュレッダーで裁断してゴミ箱に入れたものの、裁断が不十分で情報が読み取れる状態だったのことで、ゴミ袋の回収業者が区に報告したことで明らかになりました。再発防止策としてカード廃棄の手順の見直しやシュレッダー機器の点検を行うそうです。
もうね、マイナンバー絡みの話はもう驚きもしなくなり始めましたけど、いやいや、その、シュレッダーかけた後に読める状態になってたって、どんな荒っぽいシュレッダー、荒っぽいというか、雑なシュレッダーのかけ方してるんやという感じなんですけど、もうなんかね、もうその、マイナンバーの仕組みとかマイナンバーカードの仕組みそのものっていうのは、まあ、どれだけどうかっていうのはいろいろまああるかもしれないけど、それよりも、もうなんかその運用とかね、そこと全然合致してないというか、そのあたりがもう本当にいろんなトラブル引き起こしてますよね。だから本当その、急激にデジタル化って進めていって、ことによっていろんなところの歪みというか歪みというか、その人間側が全く追いついてないというか、アナログ的な運用ルールが全く追いついてないっていうことがいっぱい出てきていて、でこの状況の中でね、いろんなことを推し進めるっていうのは本当にこれ大丈夫なのかなっていうのはもうね、なんか今まで何度もこう繰り返してることが、そういうね、運用ルールが全然うまくいってないっていうところなので、ほんとね、これね、大丈夫なのかなって、今回も、その、回収業者が報告してくれたらいいけど、それしてなくて、今までそういうことも起きてたんじゃないのっていうのが、すごく気になるニュースです。
以上、今週のニュース8件を紹介させていただきました。後半に続きます。和田さん。
はいはい。
なんか、
ちょっとセキュリティね、パソコンとかウイルスとか乗っ取りとかもされないように、うん、まあ、パソコンにね、ウイルスソフトとか、まあ、入れてるんですけど、
はいはいはい。
それだけで大丈夫なんですかね。
ああ、もちろんね、その、セキュリティソフトを入れるっていうのも絶対必須なんですけど、
はいはいはい。
最近はね、ちょっとめんどくさいのが、はい、メールをね、乗っ取られるっていうケースも出てきてるんですよ。
ああ、でもセキュリティソフト入れて大丈夫ちゃいますね。
あ、それはね、セキュリティソフトは外からウイルスが入ってきた時とかはチェックできるけど、
はい。
その、山崎さんになりすまして ID とかパスワードをこう調べてですね、何回もこう、アクセスして入ってきたりとか、そういうなんかやる奴らもいるんですよ。そのツール使ってね。手でちまちまやらんと。そういうなんで、たまたまこうね、パスワードを解かれてしまって、で、山崎さんになりすましてメールを勝手に送られる。で、それになるともう、メールソフト入れてようが何してようが、山崎さんになりすましてサーバーの方に入られてるから、パソコンいくら頑張ってガードしてても、勝手にメール送られてしまうわけですよ。
うん、飽きませんよ。
飽きませんやん、なんですけど。
入れてもしゃあないですね。はい。
いや、そこはですね、最近ね、かぐやさんなんかはね、
はい、
そこら辺の接続元の IP アドレス、要は、山崎さんの、例えば、繋いでる、いつも繋いでる、ネットワークから繋いでるのか、それ以外のとこから来てるかっていうのでチェックして、こう制限かけたりとかね。
ああ、なるほど、はい。
うん、あとはそのパスワード解くために、こう何回もこう、アタックして、まあ、専門用語的に言うと、ブルートフォースアタックとかって言うんですけど、その何回もいろいろパスワード変えて、はい、アタックしてくるんですよね。こう、ログインできるか試そうとする、うんうんで。そうすると、その何回もこう、ミスしてると、そこの IP アドレスはこいつは偽物やなっていうんで、ブロックするとかね。そういうことができる。
ね、
うん。かぐやさんはね、そういうメールサービスなんかも始めてるんで、ぜひね、そういうのも検討するのも一つかなと思います。
なるほど。安心、もうサーバーも自分のパソコンも両方、ダブルで、
そう。
ちゃんと対策した方がいいですよっていうことですね。
そういうことですね。はい。
ありがとうございます。よくわかりました。
はい。
というわけで、かぐやさんのね、サービスに、メール、サービスに、メールプランっていうのがありますんで、気になる方は、かぐやさんのホームページから、メールプランで、検索していただいて、詳細を見ていただければと思います。いつもニュースの最後はマイナンバーというのが、よくね。
まあ、しかもトラブルね。
トラブルのね。いや、あれなんですけど、もういろんな意味で怖いですね、これ。
もう、
そもそも、
うん。
ゴミ袋の回収業者がゴミ漁ってるってことですか？
いや、漁ってるというか、多分集めるときに見えたんちゃいます？たまたま。これ大丈夫なんて。
袋で、まあ、透明の袋。いや、もうなんか、いや、なんか、漁ったかなと思って。
いやいや、それは違うでしょう。でも、透明の袋かなんかで、うん、はい、あれこれ見えてるけど大丈夫って思ったんちゃいます？やっぱり。
それで報告して、うん、まあ発覚したみたいな、
うん。うん。
見えるって普通シュレッダーって見えないでしょ。シワシワなるし。ね。
いや、まあ、マイナンバーカードやから、プラスチックのやつやから、
はいはいはい。
うん、それを裁断するのに結構、荒かったんちゃう？
そうなんですかね。
うん。だって、名前とか、なんか、
読める
って。
パズルみたいにするわけなんですかね。そうでもないですよね。
いや、だから、すごいシュレッダーもいろんな性能あるじゃないですか。
あります、あります。はい。
うん。例えば細長くじゃなくてもう四角に細かく切ってしまうやつとかもあるから、そういう性能のいいやつやったら多分見えへんねやるけど、もう古いやつとかね、やったらこう2ミリぐらいの幅でダーって切るようなやつとかやったら結構読めてしまうんちゃう？はい、
そうですよね。
な
んか発表しましたってなんか罰則とかないんですかね？
罰則。
個人情報漏洩なんちゃらとかでね。
ああ、何やっけな、なんかね、いろいろ細かくあるんですけど、確か。ただ、これは、実際なんか漏洩してどっかに使われたとかなんとかとはちょっと違うとこじゃないですか。
ああ、まあまあ、そうですね。はいはいはいはい。
一応ね、その、発覚したけども、それが捨て方がまずかったっていうことであって、
はい。
なんか盗まれたとか、紛失したとかっていうのとはちょっと違うから、まあ、やけど、
まあ、役所やし、訴えられても、まあ、
いやいや。
役所やろ、言われがあるんでしょうね。
いやいや。
なんかね、これ。それは何してんねん、お前ってね、言われるやろ
う
けど。
うん、これね、ちょっとね、私が専門家、法律の専門じゃないんで、ちょっと曖昧なんですけど、ね、
はい、
公務員の方と、その民間企業とかで、ちょっとね、個人情報とかの扱いって少し違ったような気がするんですよね、適用の仕方が。
お
ー。うん、ちょっとね、記憶が曖昧なんで、違うかもしれないです。専門家の方、詳しい方いたら、またコメントください。
まあもうとにかくもうね、
いや、おかしい、もう、なんかいろんな意味で。
なんかもう、
で、こう、国民の方にはなんかもうね、めちゃめちゃ大事なもんやから、そんな、
ですよ、
うん、人に見られたらあかんみたいなこととか、いろいろこう、パスワードが、こうとかいろいろ言われるんやけど、パスワードとか以前の問題やん、こんなんていうね。
そういう
問題じゃなくて、扱ってるところの役所がそんな雑に扱うって。
しかも一番大事なマイナンバーカードじゃないですかね。
そう。それを、なんか、こう、捨て方も、そう、こういう捨て方でええの、ほんまにっていう、なんかちょっとね、なんかいろんな意味で、こう、だから何やっけな、この前からなんかマイナンバーカードを返納する人たちが増えてるらしいんですけど、
はい、
やっぱ嫌やって言って、こんなん持ってるからめんどくさいことになりそうや、みたいなんで返すんやけど、返したらこういうことになるんやろな、結局。
返してももうやっぱ足立さんみたいに発行せんのが最低ですね。
そうそう。もう鼻から作らへんっていう。
僕も。前から足立さんが警告してたからね。
うん。いろんな面倒くさい。
あかん言
う
て。
うん。いらん心配ばっかりせなあかんなってくるやん、こんなん作ったらいいことによって。
そうですね。
うん。
勝手に何されたりね。
もういい加減にしてくれよって感じやけど、まあね、そういうアナログのところが、全然うまくいってないっていう、もうそもそもの、なんかね、そもそももうデジタルがどうのこうのとか以前の話しちゃうのっていう、なんかね。
問題なんでしょうね。
いや、でも今回こういうのがあって、こんなことがさ、分かってきてるけど、そしたら、今までもどうやったんって、なんか、いらぬ疑いがいっぱい出てくるよね。もう。
だからもう、まあ、こんなんだから、ははは、てへぺろで終わらせるからね。もう、やりますよ。実害ないもん。
もう、なんかね、怖いよね。そういうこと考えるともう。
いや、一般企業やったらこんなんやったねえ、
それは終わるよ。終わるよ。
責任者、首でしょ。
うん、責任者首どころか下手したらさ、上場企業とかやったら株価は下がるわ。
そうそうそう。
取引はなくなっていくわ。えらいことになるもんね。
ね
え。そんなことやってたら。
いや、まあ、もうね。よろしいわ、もうこれ以上言うたら。
もうなんかもう、きりない。
諦めて、もう作らんのが基地ですね。役所の言うことは聞いたらあかんね。
で、そのうち作らんかったら何もできんようになってくるかもしれんけど、わからんけど。
そっから考えたらよろしいや。
うん、そっから考えるしかない。今んとこは別にね、なかったからつって、正直実害ないんですよ。何にも困らないですよ。
僕もまあ、だから、マイナンバーカードをやったらそれだけすいませんわけで、いや、いい、別にカードね、出して、免許証と一緒に出してみたいなやったらいけるし、ね。
そうなんですよ。だから、まあ、私は、結構引っ越したりするんであれなんですけど、その時に役所行っていろんな手続きするじゃないですか。引っ越しするとめんどくさいな、はい、あっち行き、こっち行きして。で、それで、これマイナンバーカードとか持ってたらもっと簡単なんですかねって言ったら、いや、あんま変わんないですけど、って言ったら、何やねん、それ、同じやん、みたいな。
まあ、作ったらちょっとお金がもらえるのがね、ポイントもらえるのがね。
そうそう。
はい。
それってもうなんか民間企業と何が違うねんっていう、なんかお金で釣ってるだけって、結局便利なんちゃうやんっていうね。おかしいやん。
税金使ってるわけやからね。
うん。それに税金使ってるから、今回のこういういろんなトラブル起きたことによって、どんだけ税金使ってんのっていうのを考えたら、おかしいよね。もう。 何してんのかもうわからへんっていうのが、すごい気になります
、うんうん。誰も何にも期待してないってことですよ。選挙行け、選挙行け言うてもね。こんなんやっててね。うん、
まあね、でもまだ、未だに、岸田総理は、ご利用してますけど、もうね、健康保険証とも組み合わせるんや、みたいなのとか、なんか、免許証とも組み合わせるとか、スマホから使えるようにするとか、いろいろ言ってますけど、いや、大丈夫かいな、そんな。次々やってってっていう。
もうね、はい。もう好きにやっといてもらえばいいじゃないですか。
いや、好きにやっといて、被害がなかったらええけど、もうね、どんどん影響でかくなってきたら、やばすぎんじゃないっていうのが怖いね。もう本当に。
で、まあ、あとは結構やっぱり生成 AI 絡みのニュースが多かったですね。
ああ、もう、どっち向いても最近もう AI 言うてますからね。
ねえ、どこ見ても AI。
うん。どの業界も。
今日のニュースで選ばはったのが、テレワークに関する調査ということで。
はい。
はい。じゃあちょっともう一回飲みますね。
はいはい。
パーソル総合研究所は3万人規模のテレワークに関する調査を行いましたと。
はい。
で、それによると、正社員のテレワーク率は 22.2%。
うん。
2020年4月以降で最低水準になったと。
はい。
で、特に新型コロナ感染症が5類に移行した5月以降は、オフィスへの出社が増加している傾向が見られるということですね。
うんうん。
でも 5分の1になりましたね。
5分の1というか、まあ別に 100% にはなってはいないので、それ以前でも。はい、一応ここのデータではどうやったんやったっけな。
半分ぐらいがなんかテレワークとかなんか前、うん、別かもしれない。
うん、そうですね。
ね、
う
ん。話も聞いてましたけど。
そうそうそう。だから、なんていうのかな。まあだいぶね、もう出社して仕事するっていうのがかなりもう増えてきてはいるのは事実ではあるので、そうですね。40、一番高かった時が、まあ、企業規模とかにもよるけど、46.9% とかなってた時もあるから、
はいはい、はい。
だからね、半分近い、うん、ところに行ってたりとかした、うん。まあ、業種にもよるけど、まあ、ただそれぐらいあったのが、やっぱりね、半分ぐらいにはもうなってきてるんで、かなりね、会社行ってみんな仕事せよっていうスタイルにどんどん変わりつつあるという感じ。
仕事好きなんですね。
仕事好きっていうかね、結局、急激にテレワークになってったじゃないですか。
はいはいはいはいはい。
で、おそらくなんですけど、テレワークにしたことによって、急激にやったがゆえに、やっぱり意思疎通とか、いろんなやりとりがうまくいかないんでしょうね。
まあ、それはあるでしょうね。
これは、私はそうだろうなと思ってるんですけど、テレワークでやって、まあ、打ち合わせとかするじゃないですか。
はい。
で、その時に打ち合わせをして、で、やると、まあ、基本的にそこでは、仕事というか、その時の会議の、テーマというか、それに関する話ばっかりになるわけじゃないですか、大体。
はい。そうですね。
うん。で、それと、割とみんな、キワキワの時間にログインしてきて入るでしょ？
はいはいはい。
そんな5分前から来てる人とかおらへんよね。めったに。うん、
そらそうですね。
うん。1、2分ぐらい前ぐらいからみんな入ってきて、わらわらって入って、でもすぐ始まって、で、終わりって言ったらパソって切れて、全部解散ってなっちゃうじゃないですか。
なりますね。はい。
で、これによってね、かなりいろんな情報のやり取りがね、欠落したんじゃないかなと思ってるんですよ。
まあそうですね、タバコ部屋に行って、
そうそうそう。
やるとか、帰りにちょっとじゃあ一杯って言ってね。
とか、あとまあ別にオフィスの中であっても、例えば同じ部署の人とかやったら、あ、そろそろ打ち合わせですよとか言って声かけて、
うんうん、
で、二人で一緒に会議室まで歩いてったりするじゃないですか。
しますね。あ、はいはい。
で、その時に、ちょっと話したりするでしょ。
しましますあれどないなってんの、
うん、ね、あれどとかね、場合によっちゃ先週の連休どっか行きましたみたいな話とかするじゃないですか、そういうのはちょこっと
しますね。
でその時の情報のやり取りって実は結構いろんなことを重要なことがあったりとか、全然自分の知らない、別のプロジェクトの話を聞いたりとか、そういうのが。
自分が喋ってなくても、人が、近所で喋ってそれ聞くと、何それみたいなのもありますね。
そうそうそう。そういうのとか、うん、結構そういうことがあったんですよね。
はいはい。
で、会議終わった後も戻ってくるときに、こう、一緒に、ね、近くの部署の人とかだったら一緒に帰ってきて、その時もちょこちょこ、こう、いろいろ話したりとか、してたわけじゃないですか。うん。
はい。
なんだかそこでのやりとりって実はすごく重要なやりとりをしてて、はい、それによって会社全体のいろんなこう動きだとか、他のお客さんとの状況だとか、いろんなことがこう、分かってたんですよね。なんとなく。
はい。
で、テレワークになったら、そういうのが全くなくなっちゃったわけですよ。
確かに。
で、そうすると、自分の関わってる仕事のことはわかるけど、もう隣でやってる仕事が何かがもう全くわからなくなってくるんですよね。
そうですよね。もう絶対そうなりますわね。
うん、うん、そうそうそうそう。で、それによって、今までこう見えてた、こうなんか会社全体の動きみたいなのとか、隣の部署でどんなことやってるかとか、で、あとなんとなくその、雰囲気とかで、あ、なんか隣忙しいなってるなとか。
はいはい。
あ、なんか一段落ついたんやなとかいうのは、なんとなくこうわかるじゃないですか。
ええー。
うん。そこの人たちのこう、ざわざわ感がこう変わってきたりとか。
ありますね。
なんか、うん。妙に残業してる人がすごい多くなったりとかすると、あ、なんか大変そうやなとか、いろいろこう見えたりしてたのが全くわかんなくなるんですよね。それが。で、その、
うん。はいはい。
そのことによって、やっぱりこう、すごい疎外感味わったんだと思うんですよ、結構。
ああ。一人でおるもんね、うん、家でね。
そうそうそう。家で一人でおって、で、自分のやってることしか見えてないから。
はいはいはい。
うん、他の人の状況だとかなんかがわからないと、やっぱ不安になってくる人たちが多くなるんじゃないかなと思ってて。で、その結果、やっぱり会社に行かないと、こう、なかなかね、不安になってしまったりとか。うん。で、あとはこう、まあ人にもよるけど、家だとなかなか集中できない人もいたりするし。
まあだから、その、そういう人はちょっとラッキーですよね。課長見てないし、漫画でも読んだろうみたいなね。
でも結局結果出るんですよ、それってね。厳しいことに。
そうですね。
うん。
全然触ってないやないか、みたいな、ね。
そう。お前、全然レポート上がってけえへんぞ、みたいなとかが、バレてしまったりとか。まあ、いろいろある。まあ、だから、いい面、悪い面、やっぱりいろいろあるんですよね、それぞれのところで。で、本来ならば、徐々にこう移行していけば、その部分を、こう、なんか、補完する他のやり方とか、はい、例えば、週1回はちょっと1回集まって打ち合わせしましょうみたいな風に変わったりとか、そういうその徐々に移るときのこう移行するときに別の手段考えたりとか、いろんなやり方とかこう考えれるんだけど、急にやっぱりテレワークになったから、
まあ、せざるを得なかった、
ね。そうそうそう。
ね、コロナで、ね。
うん、そう。そういうふうに移らざるを得なかったから、いろんなところがこう抜け落ちてしまって、やっぱりこう、うまくいかないっていうことの方が多かったんだと思うんですよね。
いやまあ、それの方が 22% に、それの方がなったと思ったらね。
うん、そうそうそう。まだ残ってるっていう。
前よりはずっと進んだってことですね。
うん、そうそうそうそう。だから前よりかは進んで、これからもう一回こう、ちゃんと構築し始めるのかなっていう感じはするんですよ。
それは言えますよね。
うん。で、やっぱり特にね、上の、その管理職の上の方の人たちとかも、やっぱりこう不安になってたりするとこもあると思うんですよね。
はいはい、
その、今まで目の前にこう部下が仕事してるのが見えてたのが一切見えなくなってるから。
そうですね。
うん。ほんまに大丈夫なんかとか思うわけじゃないですか。
管理責任問われますもんね、管理責任、ね。
うん、そう。 なんか、週一回打ち合わせとかして、進捗報告とかやるけど、あ、大丈夫です、順調ですって言ってても、ほんまかなってか思うわけじゃないですか。
最後の最後で、すいません、実は、やってましたー、みたいな。えーって言いますよね。
うん。で、ね、普段こう目の前にやってたら、ちょっとあいつ大丈夫かなっていうのをこう見えたりとか。なんかそういうのがあったわけじゃないですか。
そうですね。
うん。なんかあいつちょっと行き詰まってる感あるなとか。
はいはい。
うん。で、やっぱそこら辺がね、こう全然見えなくなっちゃったっていう、そこら辺を見えるなんか仕掛けみたいなのが本当は必要だったんやろうけど、それがないままにいきなりボーンって映っちゃったから、そりゃこれ結構揺り戻し来るやろなっていうのは思うし、で、ただまあみんなツールが使えるようになったから、はい、いろんなところで使い始めてはいるので、これから本当にこうね、テレワークとかそういうもののあり方とかが定着してくるし、で、またいろんなツールがね、例えばメタバースみたいなところで会議やるとかっていうやり方とかもまた、ね、新たな形として出始めてるし、うん。だからそういう、ちょっとね、これから本格的にテレワークっていうのが、形が出来上がってくるだろうし、日本にもようやくね、これから定着するんで、今からちゃんとその、こういうツールとかをしっかり使える状況になって、自分たちもその、どうやればうまくこれやっていけるのか、うまくコミュニケーション取れるのか、多分そういうことを、しっかり考えていくっていうのがいいんじゃないかなと、なんかそんな風に思います。
はい、足立さん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
もう暑くてお互いヘトヘトなので、ちょっともう最後は軽くして、ちょっとご案内だけ。
はいはい。
足立さんのご都合で来週は非常にもうガッチガチにスケジュールが噛み合ったりで収録ができないと。
はい、すいません。夏休み包み最後で宿題に追われてるんで。
小学生か、みたいな。
小学生か。ちょっとどうにもこうにも都合がつかなくなりまして。はい。
ね、はい。まあまあ、まあこればっかり、まあお盆ね、
はい。
まあ、大体休み取るところをね、うん、まあ、
ちょっと頑張りましたんで。
はい。来週の方は申し訳ないんですが、
はい。
とさせていただきたいと思っております。
じゃあ次回9月6日の配信ということで、よろしくお願いします。
そうですね、そうですね。
はい。
8月も終わっちゃいますけども、
はい、
本当にね、体調壊されないように。
うん、もう。
誰とも壊れかけてますから、うちは。
あかん、おっさん二人はどうにもならんもん。暑いのあかん。
で、足立さん特に告知はございません。
はい、もう、皆さん本当に体調管理気をつけてください。スポだけです。
わかりました。では、足立さん今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、というわけで皆様、本日も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。来週もまたぜひ聞いてください。はい、それでは良い一週間を。
この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りしました。